こでもポジティブ子育て、略してかえポジ。
はい、皆さんドイツからこんにちは。今日は8月3日に行われました130回目のクラブハウスの10分間予約を始めたいと思います。夏休み中なので娘の耳かきをしながらマルチなことをしようとしていますけども、ちゃんとうわ大変耳の中大変なこと、すごい大変なことになってる。はい、ちょっと耳かきしながらやっていきたいと思います。すごいすごい溜まってる耳、わわわわ。はい、順番にいきますね。今回来てくださってたあのリスナーさんなんですけどね、クラブハウスで、遊びに来てくれた方が、まあ一応私のトイトレのフルサポートを受けている方でもあるんですけども、その方がですね、あのお子さんがパンツを履いてくれるようになったと。でしかもおむつを履かない状態で、でお家にね、洗面器を使われてるんですけど、そこでもおしっこが上手に今日できましたっていう報告を受けました。でもうここに来るまで結構私がサポートし始めて何ヶ月かな、3ヶ月ぐらい経ってるんですけど、まあ本当になかなかね、パンツを履いてくれるっていうところまで行動にできなかったんですけど、ようやくね、お子さんが履いてくれるようになりましたと。でしかも本人ももぞもぞしたり、もぞもぞしてるっていうのもお母さんが分かって、でじゃあパンツ脱いで、トイレしてみようかって言って、おしっこしてみようって言ったら洗面器の中でできたということで、すごいね喜びの報告でございました。でそれに対してね、なんか質問ありますかっていうのを聞いたところ、その時の声かけがよくできたねって声かけたんだけど、それで合ってましたっけっていう質問でした。これすごいいい質問で、私いつも声かけのことで言ってるんですけど、こうよくできたねっていうと、できなかった時にできないっていう、こうネガティブなイメージになるので、まあよくできたねって褒めるのもまあ一つかなとは思うんだけども、もうちょっと理想的なのは現状その実況中継するみたいな、あおしっこが洗面器でいっぱい出たねとか、すっきりしたねっていう、それだけ言うだけでいいっていう話をしていました。でこれ意外と難しいんですけど、実践していくと慣れていくので、ぜひねこう慣れるまでやり続けてくださいっていう話をしていました。はい、やっぱり子供の耳かきをしながら話すのはなかなか難しかったです。取り直しております。次にですね、おむつなし育児アドバイザーさんでもあるけど、性教育もねすごく力を入れており、中谷あゆみさんっていうアドバイザーさんなんですけども、その方のインスタを私が見て、で性教育のお勉強会子供向けでやっているということで、ぜひドイツでもオンラインでねやってほしいっていうのをお願いして、で、9月にお願いすることになったんですけども、そこからねいろんなお話をしていまして、あゆみさんはですね4人のアドバイザーチャンネルの中の1人の方ですね。またそちらのチャンネルは貼り付けておきますので参考にしてください。でその方とまあいろんな性教育のお話をしていまして、でまあ、昔の女性のお着物を着ていた時代の日本女性のトイレ事情は、もしかしたら今のようにな姿というか、そのやり方ではなかったんじゃないかというのが、おばあちゃん、まだ生きているおばあちゃんの話から、聞くとちょっと伺えたみたいな話をしてました。でそもそもそれも立ち症の話になってたんですよ。で女の子だって立ちションしたいよねっていう話をしていて、でそっから、あそういえばそのあゆみさんのおばあちゃんが、言ってたのは、昔は男子便器みたいなところがあって、で しゃがむんじゃなくて立ったまま着物をピュッとめくって、で中腰っていうのかな、膝を曲げたような状態でパッとできるような感じでやってたというおばあちゃんが言ってたって言って、へーみたいな話を聞いていました。でそこからなんでそんな話になったのかわかんないですけど、子どもの、ロコモ問題ですね。でロコモっていうのが私もまだまだ聞き慣れないんですけども、運動機の障害のために移動機能の低下をきたした状態をロコモティブシンドローム、イコール、まあ、日本語で略してロコモと言うんですけども、その、ね、子どもの身体的機能の低下がすごく目立つというのが、まあ、あゆみさんがね、学校で教えているっていうこともあって、その子どもたちの普通の生活スタイルを見ていると、例えば上履きを履く瞬間も片足をピュッて上げて靴をパッて履けない子がどんどん増えてきていて、で片足やってできないのって言ったらふらつくからできないとか、もう壁に手をつくだけじゃなくて本当にもたれかかってするとか座り込んでするとかしないと上履きが履けなくなってきている状況、結構ね目立つっていうのが、多分骨盤底筋の話とかになったのかな。で生理の昔だってね、女性の生理があったわけだけど、生理用ナプキンもない中でこうね、経血コントロールをしていたっていう話から、やっぱりその昔の人たちと今の私たちの生活スタイルというか、まあ、歩いてる歩数だとか、まあなんだろう、もう全てにおいて本当に全然違う運動能力だから、だんだんね衰えてきてるねっていう話から、そういう子どもの、ね、問題を言ってくださっていました。もしね子どもさんでちょっと気になるなっていうことがありましたら、まあちょっとロコモって調べてもらって、そういう風にならないようにね、やっぱり子どもの時はそんなにリスキーではないですけど、老人になった後ね、すごく転倒骨折のリスクが上がったりしますので、はい、ぜひちょっと今のうちね、子供のちっちゃいうちに鍛えるっていうのを気をつけてもらいたいなと思いました。で次に、そこから性犯罪の話になってですね、小児愛者がね、まあやっぱりどこにもいて、でドイツの環境、私が今住んでる環境は本当に安心な環境なんですけども、まあ、日本でも聞くところによると、他のこのスタンド FM の配信者さんのねパパさんが配信されてたんですけども、とある遊園地でこうジェットコースターで濡れるところでザバーンってなって降りてきた親子をじっと見つめている男性がいて、でその男性がずっといると、で何をしてるのかなってそのちょっと観察をしてみたら、なんとそのお子さんが濡れた服を着替えているシーンをじっと見つめている姿があったというので、もう自分のお子さんはについては、自分のお子さんではなかったみたいですけどね、人のお子さんがこう着替えてるシーンをじっと見ているのを傍から 見ちゃったと。だからもう絶対自分の子は外でねこう見えないと、誰も見てないと思ってもちゃんと、ね、個室に入って着替えさせようって言っていう配信をされてたんですけども、やっぱり本当にどこにでもそういう人がいて、その入場料を払ってでも、ね、子どもの体を見たいみたいな人がいるんだなっていう話からですね、これまた私が新しい言葉を知ったんですけども、ハームリダクションというの言葉がありまして、このハームリダクションっていうのはウィキペディアからいきますと、個人が健康被害や危険をもたらす行動習慣、合法違法を問わないを直ちにやめることができないとき、その行動に伴う害や危険をできる限り少なくすることを目的として取られる公衆衛生上の実践指針政策を示すということで、依存症の方に対して、例えば薬物依存の方で使われているらしいんですね、オランダとかですかね、アメリカとかでも、違法の薬物乱用者のためにあえて注射を打てる場所を提供して、でちゃんとね看護師とかそういう人たちがいる、で清潔な場で ちょっとずつ、薬が打てるような環境を与えながら、精神的なこう心理的なケアを行って、それ以上の被害をこう、広げないとか依存症を治すみたいなところで使われているそうなんです。性犯罪に関しては刑務所に入ったとしても、やっぱり出てからもう一回また加害者になっちゃうっていうところがあって、そこら辺の加害者への心のケアがなかなか日本ではされていなくて、で例えば一つだったらハームリダクションっていうのがあるよっていうのを教えてもらったんですけども、やっぱりその 性犯罪に、をしてしまった方々への心のケアっていうのがなかなかまだ日本ではされていないんじゃないかなっていう話を聞いたりですね、あと6月5月からですね、日本の性犯罪取締法っていうのが改定されましたっていう新情報をもらいました。私もそこら辺まだ知らなかったんで、数ヶ月前ぐらいにそのね、スタイフでね、性犯罪に関してのこのドイツでと日本のことで私の個人的な意見を喋った回があるんですけども、そっから結構大幅に改定されたところもあって、まだまだ緩いところもあるんだけどだいぶ変わりましたよっていう情報を得ましたので、またね法律については個人的にも勉強しようかなと思いました。もろもろのリンクはキャプション概要欄に貼っておきますので、気になる方は見てください。ということで、今回のクラブハウスの10分間要約の方はこの辺で終わりにします。Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Bye bye.